QIC。
さあ C 枠は牙を剥く中国、左傾化する自民党政権というテーマでお送りしていきたいと思います。これは12月30日に、共同通信がすっぱ抜いた独自記事であります。日本での行動にスパイ罪、中国出張の法人女性6年服役と。これはどういうことかというと、中国当局が2015年に、まあ、日本人法人女性を、拘束した。2015年ですよ。でこれはなぜ拘束したかというと、日本国内での行動についてスパイ罪を適用していたことが、まあ、これがついこの間12月30日に分かったんです。でこれは沖縄県尖閣諸島をめぐる見解を東京都内で中国側から聞いて日本政府に提供した後、上海出張をしたそうです、この女性がね。で捕まったと。国家機密の情報は含まれていないと判断されたものの、懲役6年の実刑判決を受け服役していると。で複数の日中関係者がこの事実を明らかにしたそうです。で国家安全を重視する習近平指導部の強硬姿勢が浮き彫りになったんだと。でこの法人、日本人の、日本での行動に対するスパイ罪適用が判明したのは初めて。要するに、中国でやってるんだったら、まあ、そうですね。日本国内でやってるのになんで捕まるんだったんです。で、これを日本政府は事態を把握したものの、公表していなかった。
おかしいな。
何やっとんですか、日本政府。で、中国当局が証拠を抑えるため、日本で情報収集活動を行った、可能性も懸念されている。
逆だ、スパイが。
逆やんね。
だから中国人のスパイは OK で、日本人は捕まえるという。
あ、まあ、ね、
令和新選組の大石晃子衆議院がこういう世界を求めているんでしょうね。
でしょうね。だからスパイ守れ、言うてからね。はい、
で、この日中関係筋によると、この女性は60代の方で、2012年から2013年に在日本中国大使館の関係者と都内で複数回にわたり面会をしたと。で日本政府による、2012年の、尖閣諸島の国有化を受けた日中対立について意見を聞き取り、それを日本政府関係者2人にその聞き取った内容を伝えたんだそうです。でこの、事実をつかんだ中国上海市の高級人民法院、これは日本でいうと高等裁判所に当たるところだそうですけども、2019年2月の判決でスパイ罪が成立すると認定して、まあ、服役していると。
だから自分はあの目に目を歯には歯をっていうね、ものが一番平等なんじゃないかなというふうに思いまして、はい、やっぱり即座にやっぱ日本でもやっぱこのスパイ防止法っていうのはやっぱりこう入れてですね、
はい、
もうこういう前例があるんだったらですね、片っ端から捕まえてたらいいと思いますよ。もう、
まあ普通だったらですね、はい、これ例えば大使をその引き上げるとか、うん、日本のね大使とかは、うん、それぐらいの外交を一旦ちょっとあのこれダメよっていうのを、
ね、
あの意思表示しないと、うん、あのダメですよ、うん、でしかもこれね、そのこの記事の中でわこれ共同通信としてはね、ある程度事実として掴んでるからこそ書いてると私は思うんですけど、うん、中国当局が証拠を抑えるため日本で情報収集活動を行った可能性も懸念されるって書いてあるんだけど、
うん、
ただこれ完全な裏取りがまだできてないからこういう書き方してるのかもしれないけど、多分やってるよね。
やってますね、
うん、でそうすればその人物は誰なのか、うん、これがその中国共産党の何かエージェントなのか、それとも中国の例えば東京にあるその在日本大使館、
うん、
中国の大使館ね、もしくは領事館の人とかがやってたとすればですよ、その人物が誰であるかって特定もできると思うんですよ、
うん、
そのとこれ当然その人物はもうペルソナのグラータで、うん、その要するに好ましからざる人物ということで国外追放しなきゃいけないんですよ、
う
ん、
いやそれがもう10年ぐらいの実刑食らわせもいいんじゃないですか、
まあ、逆にね、
はい、
まあともかく司法の手をね、
はい、
あのっていうことになるでしょうね。それがこの事実を掴んでおいてだあの公表してなかった日本政府、うん、特に外務省
だ、
うん、何をやってるんですか
という。本当に海外に甘くて国民は厳しいっていうね
でね、そのどうやらですよ、その中国 その日本人拘束というのをめぐる動きっていうのがありまして、うんうん、これ例えば2014年の4月に習近平国家主席が相対国家安全観というものを提唱していると、
うん、
でその 同じ年の11月には反スパイ法っていうのがまあ施行されたと、うん、で翌年2015年の5月には日本人男性2人スパイ容疑で拘束されている、
うん、
で同い年6月日本人女性を上海で拘束、これ今のやつですね、うん、で日本国内での行動にスパイ罪を適用している。7月には国家安全法というのが施行された。で2016年の7月には日中青年交流協会の鈴木英二理事長が拘束されている、
うん、
で2017年の5月には山東省と海南省両省で日本人合わせて6名の拘束が判明している。で2018年の2月には伊藤忠商事の社員が拘束されている。で、同じ年の12月には上海で拘束されたその、先ほどのね女性に懲役6年の判決が出た、
うん、
で2019年の2月にはその女性の懲役6年の判決が確定して収監されていると。でもう結構やられてるんですよ。でもこっち側はほぼほぼ
ですよね、
スルーな、いろいろやられてるんですよ、うん、産業スパイいっぱい来てるわけです、うん、で日本のね例えばもう草刈り場になってるその、白物家電だとかのそういういろんな各メーカーの技術者を引き抜くだとか、うん、そういったのが、まあ、正当な取引として引き抜いてるのもあるだろうけれども、その情報だけスッと抜いていくやつだって多々あるらしいんで、うん、であの新幹線なんかもそうじゃない
ですね。
で要するに日本の新幹線技術ってのは基本その中核になる部分は絶対に出さないわけですよ、はい、JR 東海とかなのに、なんか知んないけどいつの間にかあの抜いてるわけじゃん、うん、それで向こうではね、新しい今度の中国で作ります新幹線は最高時速400キロで行きますとか、うん、でも絶対乗りたくないけど、
ね、
でもまあそういうようなあのいろんなことやってるのに野放しですよと。
いやだからそのね左のその親中派の方は、うん、こういったことは本当にねあのこういったことをどういうふうに思ってるのかなってすごい気になりますよね。
だからね、うん、例えばこれ前から言ってるんですけど、自民党というのはその自由党と民主党というのがかつてあって、それが合併して出来上がった政党なわけですよね、はい、自由民主党、
うん、
でこれ55年体制というのがあって、うん、でその吉田茂と鳩山一郎かが、まあ、手を結んで合併してできた。でその時に吉田茂というのはもともと戦争中も、まあ、イギリス寄りというかその反戦争、まあ、戦争に反対する側の外交官だったわけじゃないですか、はい、で、で鳩山は、まあ、あの巣鴨プリズンに収監されてる最中に、どうやら、特殊な教育を受けたと言われていて、で、まあ、その言ってみれば、まあ、CIA ですよ、
うん、
はい、でまあそのまあ鳩山とあとその岸信介だよね、でだから岸信介でそのおじいちゃんの代から CIA はそういうとか、
う
ん、
で
そこでその言ってみれば日本が独立していくんだって考えてるチームと、はい、アメリカの子分であった方がいいじゃないかっていうチームがあって、うん、でまあそれが後の田中派と、うん、そのまあ安倍派というかね、
うん、
そういうのになっていくわけですよね。でまあいわゆるあの清和犬とねあのとの違いですよね。でそれがそのまあ田中角栄がガーンと出てきた時に、うん、まあ結果的に足元救われて潰されていき、うん、田中派は瓦解していく。でまあ、うん、時間かかりましたけどね。で結果的にまあ安倍一強になっていく、うん、でそうして結局アメリカに依存するというかアメリカに富を吸い取られるシステムが完璧に出来上がっていく、もう特に小泉純一郎以降は、うん、で今度は安倍ちゃんが死にました。でその後出てきた謎の男岸田、
うん、
でさらによくわからないどこを見てるのかわからない石破、
もう石破さんが期待したんですけどね。
でこの二人で今何が起きてるかっていうと、次はもう要は安倍ちゃんが死んで亡き者になってアメリカとのパイプに対してちょっとひびをくさびを入れてるわけですよね、はい、
うん、
でそこから急に新中国の、うん、そのまあチャイナマネーになんかこう色目を使いたくなっている自民党の中の人たちがいて、
だってあっこの国も落ち目でしょ、だってバブル崩壊して、
うん、落ち目だけどさ、うん、中帝あれだけ国民がいるってことは、うん、それなりに何らかの金はあるわけだから、
うん、
でそれでまあともかく あの例えば二階さんなんかもうもろそうじゃないですか。
で
、まあ、二階さんは引退したけど、はい、その言ってみれば、まあ、残党は山ほどいるわけで、うん、でその残党の、まあ、あの、まあ、チームが今の自民党の、まあまあ、主流派になってる、うん、となるとね、その自民党っていうのは決して左寄りのリベラル政党でも左寄りの政党でもないけれど、中国より親中政権っていうのにはなってるわけですよね。で、
いや、って考えたらあれですね、もうアメリカのポチでありたいって思うことないんじゃないですか。維新も親中ですし、
まあ、
ね、暴党も親中ですし、
ああ
自民党も親中なわけでしょ。
だからね、今ね、中国がね、ものすごい勢いでね、日本をね、もう食おうとしてる。
ですよね。
で、しかも、
親米制度ってあります今。
いねえだろ、うん、
ですよね、
うん、なんか肌感でわかるよね、はあ、中国あやばみたいな、う
ん、なんか例えばその、まあ、台湾を返したとしても、うん、例えば熊本の TSMC にしてもそう、うん、あれ後ろには中国いるわけだから、うん、でそれとそのいろんなところで水源であるような場所を買い土地を買い占めようとしたりとか、うん、のまあ水際だよね、うん、とかも買い占めようとしてたりとかっていうのがあったし、でそれとそのなんかやっぱいろんなところで中国のもう資本がどんどんどんどん入ってきてて、これでそれまではさ、その日本で一旗あげようみたいな感じの人たちがね、とかあのチャイナタウンみたいな、その例えば神戸 の中華街とかね、ああいったところであの中華料理屋さん中華料理屋さんやりましょうとかっつって頑張ってたみたいな人はいるけどさ、それはあくまで日本人のために中華料理の魅力を伝えたいとかっていう人
ね、ですよね、最初はそうです。
ところがさ、最近増えてるのはさ、もう明らかにお客が中国人なの、
はい、
だからもうに日本語のメニューなんて書いてなくて、もう外の看板もなんだか分かんない、中華料理屋だってことはなんとか分かるけど、なんとかこう火鍋とかがあるんだろうなとか思うけど、なんだか分かんないこうきらびやかなやつがあって、入ってみたらさ、本当にメニューがもう中国
語、ね、
う
ん、日本語じゃない
の、はい、で日本人何しに来たみたいな感じの店があってさ、で面白いから行くけどね俺は、でもそれで しかも意外とうまかったりするんで、はい、行くけど、でもなんかどんどんどんどん侵食しているし、でやっぱそういう店が増えているので、その材料を供給するとあのそういうショップもやっぱじわじわと増えているじゃないですか、うん、
ですね、
で今気がついたら中国系とベトナム系がものすごい勢いで増えてるでしょ、
あと韓国もでしょ、
え、
韓国も増えてる、
あとね、この淀川区で一番増えてるのは実はあのインド、パキスタン、バングラデシュ系なんだ、
あ
でこれは、うん、これなぜかというとカレー屋をやりに来てるっていうのももちろんあるんだけど、実は IT 系の会社があって、
まあ、インド強いですもんね、
うん、でそういったところに来てる、その割とね、なんかあの頭のいい人もいるっていう、確かにスーツ着てるパリッとしたインド人みたいなのが結構新大阪駅とかいるもんな、でだからまあ本当に日本って今あの列強によって列強っていうのはもうその、まあ、インド中国韓国台湾みたいな、そのまあそこら辺に今支配されつつあるっていうことなのかなっていう気がしていて、
別にそのね、海外の人がどうのこうなんて外国人差別する気もなんもなくて、ただその何なんですかね、もう乗っ取ったぞみたいな、もうここはもう私たちのものだみたいな、そういったものっていうのは本当に許す、もう帰ってくれっていうふうにすごく思うわけです
よね。まあね、実はこれあの先ほどのあのスッパ抜きは共同通信なんですけど、あの産経新聞のザクザクというところでこういう報じ方があるんですけどね、このその日中関係筋によると、都内でその女性が中国政府関係者と食事や雑談を通じて情報収集した内容を日本政府関係者にメモをとして伝えた、まあ、これがその罪状なわけですけど、その監視していたやつがいると、その中国のが、これが疑われるのが中国が各国で設置を進めているとされる非公式警察、
だから、スパイですよね、
だから日本の中に中国の警察があるんだと、
はい、
ええ、でも当然公式にはそんなことはできませんから非公式なわけですけど、でこれはスペインの人権団体セーフガードディフェンダースというところがあって、これが2022年12月、中国が53カ国102カ所に警察拠点を設置しているという報告書を公表しているそうです、で福建省の福州市が 東京都内に置いた拠点もどうもそれだと。だからあくまでその商業とかそういう観光とかの出先機関窓口というスタイルで出してるんだけど、実は諜報機関でしたっていう、うん、そういうことですよね。でまあ日本政府関係者によりますと、中国の公安当局は神奈川県などにも拠点を設置していると。でこうした拠点は中国から逃れた民主派や少数民族らへの監視や脅しを担っている。だから言ってみれば、その中国だったらあれなんだっけ、なんだっけ、チベットのウイグルの人とかさ、ああいった人たち日本にいる人いるじゃないですか、そういう活動家だとかの行動をその監視してるという、まあ言ってみれば特攻警察ですよ。
うーん、
中国特攻警察がいるわけですよ。でこれがそのそういう民主派とか少数民族の人たちの監視や脅しをやってる。で、ところが日本政府関係者は、中国と関わりのある日本人の監視にも使われているのではないかと不信感を隠さない。だからこういう発言をしてると、私もそのうち中国の当局から監視されるわけですよ。
で、
ましてやその反大石明子、うん、反令和新選においてけしからんと。だからこう、あの令和の新派とか信者は基本的にバカしかいないし行動力もないので、しかも年寄りばっかだから、あんなもんふってやったら吹っ飛んでくるやつらばっかりですから、
新年早々ね、
でところがこのね、そう、中国当局のところにね、皆さんから集めた募金だとかを、なんかわかんないけどね、その凱旋をやるたんびにお金が流れていきます、なんかわかんない、どっかお友達企業なのかなって、その中にひょっとしたらそういうのがいたりしましてね、
うん、
怖いですね。
そうすると、あれそうじゃないですか。
いや、もうあると思う、私は見てるんですけど、うんうん、でそういうようなところで結局自分たちは手を下さずに、あ、私たちがじゃあ、脅しましょう、えのきだというやつを私がビビらせましょうとかって言って、で何かこう私にハニートラップを仕掛けてくるかもしれませんね。
そ
したらもう一発で転びますね、私ね。
転ぶんかい。
ハニートラップとか、なんすか、賄賂。本当にもらえますね。だから、よかったらこれをお聞きの中国当局の皆さん、ハニートラップはね、もう私も年齢的にもうちょっと、あんまり興味ないんで、そちらよりは、今、一番欲しいものは、お金ですね。もうぜひ、ご連絡ください。さ
あ、ハニートラップ仕掛ける場合は、榎田さんにバイアグラかなんか、スゴジュウかなんかセットでやれば、多分ね、あと10年は硬いと思います。
ああ、そうですか。
いい薬あるよ。
10年は硬いんですね。そうですか。という、まあ、ともかく、ちょっと中国のその動き、
はい、
まあ、そうでしょう。だって、どこの国でも、スパイやってますよなんて言って行くやつはいないわけだから、まあ、普通の一般企業だとか、そういったものを装っていくわけです。
だからこの禁止項目とかね、ちゃんと示した上で、やっぱり取り締まっていかないといけないと思うんですよ。で、まあ、そういったことをね、やろうとしたら絶対ストップかかるわけじゃないですか。その親中派の議員に。
例えばね、ほら年末にさ、
はい、
その選挙の時に、
はい、
中国の大阪の領事館 の中国の おじさんがさ、ね、令和新選組を応援するようなツイッターを出しました、
ね、絶対裏でなんかあった
んですよ、ね、はい、でそれがこうバッシングされたら、キャインって言うかと思ったら、うん、強弁し始めた
ですね。
で、強弁とかさ、あれがもうまるで令和新選組だろ。
でもね、
やり方が
思ったんですけど、中国の人あれらしいですね、お客さんに関してはなんかすごい自分がおごりたがるらしいですね。
へ
え、なんかうちがおごるなら常に喧嘩になるらしいんですけど、その点に関しては逆ですよね。
ああ、おごってもらったことないですね、ほとんどね、うん、
はい、
だからそこはケチな人もいるんですね。
ですね。だからその悪いとこだけがこうギュッと重なったような感じです。だから中国の人が全部そういうどげちな人っていうわけじゃなくて、むしろ逆にお客さんに関してはね、すごい怒ったりとかするのが好きな人らしいんですよね。
最近はほら金があるから怒ってるかもしれないですよ、
ね、ああ、
それはもう帳面につけてない金もあるはずらしいですから。本当にね、
だからね、なんかその、だから そういうだからなんかね、イメージっていうのもやっぱり違ったら違うっていうか言わないといけないし、それやっぱりね、言わんかったら差別になると思いますし、
まあ、は
い、
でもこれはどちらかというと 日本の公安当局がちゃんとやんなきゃいけない話であって、うん、
だから
でそれをちゃんと指揮するために政治がちゃんとしたその政治判断というのをしないと、これ日本の安全保障なんてないぜこれ、うん、
ないですよ、
うん、でこれ本当にちょっと石破ちゃんなんとかしてよ。
田中角栄ってあれですよ、中国の国交を開いた田中角栄なんですよ。
うん、そうだよ。
だからそう考えたら元から親中でしょ。
まあっていうかさ、あの頃の中国と今の中国と全然やっぱ違うからね、やっぱ、
うん、
でまだあの頃は発展途上国みたいなもんじゃない中国も、うん、でところがもう今や世界の経済を動かすような存在になってきてるわけで、だからもう同じような感覚でいちゃいかんのだけど、うん、なんか同じような感覚を持ってる人たちがまだいるんだろうね。
うん、
まあここら辺もぜひね皆さん本当に、うん、論じていただきたいと思います。
まあね、日本が好きな人だけ来てくれたらいいんだけど、日本が好きで帰化するだったりとか全然ありだと思いますよ。
うん、
けど日本が嫌いで反日活動したいからなんかするとか、そういった人はもう本当に
今中国の SNS で非常に話題になってる書き込みがあって、
はい、
でに日本で観光地で見た態度の悪いやつらは全部中国人でしたと中国人が書いてるやつがあって、でそこにいろんなその反響があってですよ、はい、その通りだよねっていう人と、いやそんなことはないって人が当然あるわけだけど、はい、でもなんか認める書き込みの方が多いらしいですよ。
だから一番だから苦しいのって、だから日本が好きでね、来てるそういう方っていうのは同じレッテル貼られるわけですからね、その人だけで本当にかわいそうなと思いますけど。
でもなんか日本ですごく行儀の悪かった中国人は、はい、向こうなんていうの、日本行きちゃいけないってパスポートに判断されるって聞いたことがあるけど、
でも足りないじゃないですか。
やってる、なんか減らないよね全然。
いや増えてるよむしろ。
行儀悪い人ね。
だってそれこそそのね、奈良の鹿を蹴倒すような、うん、中国人いるじゃない
です か。あれヘスマリューいなかったらでもすごくなりますよ、
ね。うん。まあともかくね、その。まあ、俺もほらこの間ね、その梅田のラーメン屋でさ、そのラーメンの残ったおつゆに鼻かんだティッシュをさ、
うん、
投げ込んでる中国人見て本当に殴ってやろうかと思ったけどな、うん、でなんかねちょっとねやばいですよ。
だからまた入国制限しましょう本当に、うん、もう抱えきれないです観光客であったとしても、うん、
なんか中国の人ってトイレ流さないんでしょ、うん、でそれをちょっと確認しようと思って、はい、一回中国の観光バスが西中島の、ビジネスホテルに泊まってて、
あ
でたまたまちょっと仕事で行かなきゃいけなくて、はい、で中国人観光客がバスに乗り込んだ後に、はい、トイレ入ってみたら本当に見事に流れてなかった、
はい、
どれ一つも、うん、びっくりした。ちょっとほんまやったなと思って、
うん、まあ新年ならではの運のつく話を聞いていたところ
で、そうですね。
さあ C 枠までやってまいりました。この後は D 枠で、総論としまして2025年の日本はどうなるだろうかって話をしてみようかなと思います。一旦 CM です。